江東区声の広報、令和4年3月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.cityy.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、区民を守り夢をつなぐ、未来の高騰に向けて前進、区長所信表明、要旨。2、小学校中学年期の子どもたち、6、高学年期に向けて。3、障害理解と障害者とのコミュニケーション、第6回、聴覚障害のある方。4、大地震災害時は72時間帰らない、むやみに移動を開始しない。帰宅困難者受け入れにご協力を。5、令和3年度河川水質調査結果、河川海域の水質は良好。6、令和3年度河川大気中の有害化学物質の調査結果、すべての調査地点で環境基準に適合。7、ふれあい入浴証、4月更新、70歳以上の方に引き換え券を送付。8、エコックル高等、4月の環境学習講座。9、新型コロナワクチン3回目接種、4月から集団接種会場を3カ所に変更、接種会場での使用ワクチンを変更。10、江東マイタウン就職面接会 in 亀戸。あなたの街で仕事との出会い。4月12日火曜。11、江東トコトコ日和配布中。春風を感じながら走りたい。12、中小企業向け無料セミナー。後継者が行う DX、デジタルトランスフォーメーションに向けた IT 活用。3月17日木曜。13、文化財保護推進員講習会、受講生募集、江東区の歴史を一緒に学ぼう。14、江東若者女性仕事センター、4月度セミナー参加者募集。15、改修工事に伴う利用休止、亀戸スポーツセンター。16、お知らせ。17、講座催し物。18、保険。19、観光書。20、その他。21、みんなの広場。22、ご存知ですか？江東区内の子ども食堂。子どもたちの笑顔のために活動中。23、東京メトロポリタンロックフェスティバル2022。区民25組50人を無料招待。5月21日土曜、22日日曜。24、お江戸深川桜祭り。大横川の桜をライトアップ。3月19日土曜から4月10日日曜。25、頑張る小中学生コーナー。以上、目次です。掲載している情報は、3月3日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。江東区法でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細は、ホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1、区民を守り夢をつなぐ、未来の高騰に向けて前進。令和4年第1回区議会定例会が2月24日から開会されています。会期日程は3月30日水曜までの35日間で、 令和4年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。新型コロナウイルス感染症対策。新型コロナウイルス感染症については、一昨年1月の国内感染者の確認から2年が経過しましたが、オミクロン株の猛威による感染拡大により、依然として厳しい状況が続いています。本区ではこれまで、区民生活、区内事業者、医療機関従事者の3つを支えるため、令和2年度は9時、令和3年度もこれまで8時にわたる補正予算を編成し、スピード感を持って様々な対応を進めてきました。令和4年度においても、急激な感染拡大に伴う保健所業務の逼迫に対応するため、電子カルテシステムの活用や PCR センターの民間委託など、保健所の体制を強化するほか、医療機関の感染者受け入れ等に対して補助金を交付するなど、地域医療の安定化を図るとともに、区内共通商品券の発行やキャッシュレス決済のポイント還元、中小企業融資にかかる信用保証料や利子の補助など、引き続き3つを支える様々な取り組みを行っていきます。新型コロナウイルスワクチン接種については、全国に先駆け、昨年12月に高齢者施設入所者への3回目接種を開始し、2月2日からは国の前倒し方針に即応し、18歳以上のすべての方を対象に、接種間隔を6ヶ月に短縮し実施しています。現在、接種対象は5歳まで引き下げられていますが、接種を希望するすべての区民の方が少しでも早く接種できるよう全力で取り組んでいきます。現段階では、新型コロナウイルス感染症の収束を見通すことは困難ですが、区民の安全と安心を守るため、今後も全職員一丸となって対応していきますので、区民の皆様、事業者の皆様には、どうかご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。令和4年度予算編成の大綱。日本経済は新型コロナウイルス感染症による厳しい状況から徐々に回復しつつありますが、現下のオミクロン株の感染拡大に直面し、国民生活や経済への影響が見通せない状況となっています。また先行きについては、各種政策の効果や海外経済の改善もあり、景気が持ち直していくことが期待されますが、下振れリスクにも十分注意する必要があるとしています。こうした経済情勢等を踏まえ、国の令和4年度予算は、いわゆる16ヶ月予算の考え方のもと、令和3年度補正予算と一体として編成し、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期しつつ、成長と分配の好循環による新しい資本主義の実現を図るための予算として編成され、一般会計総額は、前年度比 0.9% 増の107兆5964億円で過去最大の予算規模となっています。また、東京都の令和4年度当初予算は、都政に課された使命を確実に満たし、次なるステージへと力強く歩みを進めることで、希望ある未来を切り開いていく予算として編成され、一般会計総額は、前年度比 5.1% 増の7兆8010億円で過去最大の予算規模となっています。区民を守り夢をつなぐ未来への前進予算。本区を取り巻く財政環境ですが、特別区税は納税義務者数の減少が見込まれるものの、所得環境の改善などにより555億7400万円。前年度比 2.9% の増。また、特別区交付金は、公共施設改築工事費の臨時的算定などにより、交付金総額で前年度比 6.5% 増の582億3900万円としています。 しかし、税源偏在是正措置の影響や、ふるさと納税による減収の拡大に加え、直面するオミクロン株の感染拡大の影響によって、今後歳入環境に多大な影響を及ぼすことも予見され、先行きを楽観視できる状況ではありません。こうした中、本区の令和4年度予算は、変化する社会経済環境の中にあって、新型コロナウイルス感染症対策を着実に進めるほか、行政のデジタル化への対応、ゼロカーボンシティの実現、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー継承の具現化や地下鉄8号線の延伸など、未来の江東区へ向けて着実に前進する予算と位置づけ、区民を守り、夢をつなぐ未来への前進予算として編成しました。また、長引く新型コロナウイルス感染症対策として、区民の安全安心を守るため、88億1000万円を計上し、引き続き、区民生活、区内事業者、医療機関、従事者の3つを支える取り組みを進めていきます。一般会計は、2284億2100万円。前年度比 5.2% の増で、過去最大規模となっています。予算編成にあたっては、健全で持続可能な財政基盤を構築するため、昨年度に引き続き、一般財源ベースでのゼロシーリングを行うとともに、前例にとらわれない積極的な事業の見直しや再構築、全事務事業の総点検による、経費節減の徹底や新たな歳入確保策に加え、ICT の利活用による効率的な行政運営を積極的に推進するなどの見直しを図りました。また、区民税等の収納対策、民間委託の拡大など、行財政改革にも取り組み、予算に反映しています。本区の重要課題、地下鉄8号線の延伸。地下鉄8号線の延伸は、昭和47年3月に初めて国の審議会で答申されてから、この3月でちょうど50年が経過しますが、1月28日、東京メトロが国土交通大臣に対して鉄道事業許可を申請し、いよいよ事業化が目前に迫っています。半世紀を要することとなりましたが、区と区議会、区民の皆様が一つになって粘り強く必要性を訴え、絶え間なく活動してきたことがようやく実を結ぼうとしています。私自身も大臣や都知事をはじめとした関係者にあらゆる機会を捉えて8号線延伸を訴えてきましたが、ようやくここまで来たかと胸が熱くなる思いです。しかし、8号線延伸は事業化がゴールではありません。二つの中間新駅を含めた沿線地域のまちづくりをしっかりと進め、さらにはその効果を区全体に広めていくことが区にとっての重要な役割です。このため、令和4年度については、地下鉄8号線事業推進室を設置し、組織体制の強化を図った上で、区民、区議会の皆様と共に、沿線地域の将来像や街づくりの取り組みの方向性を示す、仮称地下鉄8号線沿線街づくり構想を策定し、8号線延伸というチャンスを本区の街づくりに着実に結びつけていきます。7つの重点プロジェクト。1、水災環境都市づくり。本区の特色である水辺や緑を効果的に活用し、水災都市における賑わいや潤いのある生活を実現するとともに、ゼロカーボンシティ江東区の実現に向けた取り組みを推進していきます。2、未来をつくる子どもを育むまちづくり。未来を担う子どもたちが健やかに成長できる社会の実現に向け、妊娠・出産から就学前の幼児教育・保育・学校教育に至るまでの子育て・教育ニーズに対する切れ目のない支援を行っていきます。3、地域の活力を生み出すまちづくり。多様な世代・事業者の参画を得て、 スポーツや観光、芸術文化活動の振興など、様々な取り組みと連動させながら、地域コミュニティと地域経済の活性化を図っていきます。4、高齢者など誰もが支え合う社会づくり。人や地域がつながり、誰もが支え合い、安心してその人らしい生活を送ることができる地域共生社会の構築に向け、本年3月に策定する江東区地域福祉計画に基づき、きめ細かな取り組みを推進していきます。5、防災都市高騰戦略。30年以内に 70% 程度の確率で発生すると予測される首都直下地震や、激甚化・頻発化する台風による風水害等、大規模自然災害から区民の生命・安全を守るため、関係機関等との連携を一層推進するほか、要配慮者利用施設の避難確保計画の策定支援に取り組んでいきます。6、オリンピック・パラリンピック・レガシーの継承。東京2020大会は、コロナ禍という困難な状況の中での開催となりましたが、区内競技会場では熱戦が繰り広げられたほか、本区出身の堀米雄斗選手や、区内企業所属の選手がメダルを獲得するなど、素晴らしい結果を残してくれました。東京での開催決定以来、本区では全庁を挙げて、この大会が多くの方々の心に深く刻まれるものとなるよう、様々な取り組みを進めてきました。今後は、有明アリーナなどのレガシー施設を有効に活用するとともに、スポーツを通した区民の健康づくりの促進や、子どもたちの体力向上などをレガシーとして未来につないでいくために、東京都等の関係機関と連携し、オリンピック・パラリンピックレガシーの継承に取り組んでいきます。7、臨海部のまちづくり。本区の臨海部は、東京2020大会のレガシー施設が集中するほか、豊洲、有明、青海、さらには海の森など、開発の余地が多く残されており、大会後も街づくりに影響を与える変化が切れ目なく続くことが想定されます。そのため、本年3月に策定する都市計画マスタープランにおいて、未来の臨海部の街づくりを重点戦略に掲げ、広大な水辺や緑、スポーツ、観光等を通じ、ベイエリアの魅力を最大限活かした夢のある将来の街づくりを進めていきます。令和4年度の主な取り組み。水と緑豊かな地球環境に優しい街。緑豊かな街並みを創出。緑化対策については、区民、事業者、区の共同により、CIG、緑の中の都市の実現を目指します。砂町魚釣場跡地整備事業では、工業用水道廃止に伴い、12月に廃止となる魚釣場の跡地に、利用希望の多い区内4カ所目となる区民農園の整備計画を進めていきます。ゼロカーボンシティ江東区の実現を目指して、温暖化対策事業では、ゼロカーボンシティ江東区の実現を目指して、省エネ・総エネ設備の導入助成制度の活用や、子どもたちの環境学習、カーボンマイナス子どもアクションの取り組みを促進するほか、区民や事業者にゴミ分別の徹底やゴミを出さない生活への転換など、CO2 排出削減に向けた具体的な行動を求めていきます。未来を担う子どもを育む町。子育て支援と虐待予防、対応強化。待機児童の解消に向けては、地域ごとの保育需要を見込みながら、認可保育所などの必要な整備を行っていきます。在宅子育て家庭への支援では、子どもの健やかな成長を総合的に支援するため、4月に、亀戸子ども家庭支援センターを開設します。また、住吉地区の児童会館跡地に、 子ども家庭支援センターと子ども向け図書館を合築した複合施設、子どもプラザを5月に開設します。増加する児童虐待への対策の一つとして、子ども家庭支援センターでのアウトリーチ支援を区内全域で開始し、虐待が起きる前に目をつむ取り組みを推進するとともに、虐待対応を担う子ども家庭総合支援拠点と連携し、区全体の子育て支援と虐待予防、対応を強化していきます。スポーツ志向やボランティアマインドの育成。教育施策では、オリンピック・パラリンピック教育のレガシーとして、これまでの取り組みにより高まった子どもたちのスポーツ志向やボランティアマインドなどの資質を、小学生ボッチャ大会の実施や、パラリンピアンによる心の教育事業などに展開し、今後も育成していきます。区民の力で築く元気に輝く街。中小企業支援と地域経済活性化。中小企業支援では、引き続き融資斡旋における事業者の利子負担の軽減を図るとともに、中小企業診断士との連携を強化し、きめ細かな相談を受けることができる体制を整備していきます。商業振興では、地域経済の活性化に向けた消費喚起策の一環として、プレミアム率 20% の区内共通商品券の発行や、キャッシュレス決済ポイント還元事業を実施し、経済活動の回復に向けた取り組みを推進します。多様性を認め合う社会の実現。多様性を認め合う社会の実現については、差別や偏見をなくすため、より一層人権尊重の意識啓発に取り組むとともに、LGBT 等相談など社会状況の変化に沿った施策を、総合的かつ計画的に推進していきます。夢の島総合運動場にスケートボードパークを整備。スポーツ振興では、本区出身の堀米選手が初代金メダリストに輝き、関心の高まっているスケートボードについて、夢の島総合運動場にスケートボードパークを整備し、11月から利用を開始します。この整備には、クラウドファンディングを活用し、スケートボードパークの整備に賛同いただける方々の思いをレガシーとして受け継ぐ取り組みを実施します。渋沢栄一とのつながりを PR。 観光施策では、令和5年の旧渋沢家住宅の塩見への移築、令和6年の新1万円札発行に向けて、区内各所のゆかりの地に説明板を設置するほか、街歩きマップの作成や各種イベントの開催により、渋沢栄一と本区のつながりを区内外に PR していきます。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる街。子供から高齢者まで切れ目なく支える。3歳児健康審査事業では弱視発見率を向上させ、早期に適切な治療につなげるため、新たに屈折検査を導入します。高齢者施策では、特別養護老人ホーム睦美園が4月に、阿蘇花園が6月に改築移転することに伴い、164人分の施設定員を増加します。また、認知症の早期発見への取り組みとして、70歳を対象とした身近な医療機関での認知症検診を新たに開始します。障害者施策の充実。障害者施策では、区内初となる障害者入所施設について、令和5年4月の開設に向けて着実に整備を進めていきます。また、障害者・障害児・通所施設へ美術講師を派遣し、東京2020大会のレガシーであるパラアートのさらなる充実を図っていきます。地域福祉・生活支援をさらに推進。地域福祉と生活支援の充実では、本年3月に策定する江東区青年貢献制度利用促進基本計画に基づき、 高齢者や障害者の権利擁護支援体制を充実させる取り組みを推進していきます。学びサポート事業では、学び塾の通塾型の開催会場を3会場から4会場に拡充し、訪問型では新たに小学生を対象に加え、事業の充実を図ります。住みよさを実感できる世界に誇れる街、新たな街づくりを推進。本年3月に改定する都市計画マスタープランでは、地区別ワークショップ等による区民の提案や意見を反映するとともに、地下鉄8号線延伸の街づくり、浸水対応型の街づくりなどを重点戦略として位置づけ、地域主体の新たな街づくりを推進していきます。老朽化する戸建て住宅等への対応については、老朽空き家等対策計画策定に向け実態調査を行います。防災対策のさらなる充実。防災対策では、洪水等の浸水想定区域内にある約700箇所の要配慮者利用施設の策定する避難確保計画について指導・助言を行うなど、実効性を高め、大規模水害時の安全な避難につなげます。長期計画の実現に向けて、安全・安心と支え合いを実感できる都市・高騰を目指して、区民サービスの質の向上と効率的な区政運営を図るため、江東区情報化推進プランに基づき、ICT の活用を図り、行政手続きのオンライン化を拡充するとともに、子育て情報ポータルサイトへのプログラム等予約機能の追加や、経営相談にウェブ予約システムを導入するほか、ウェブ会議用端末の配備拡充など、行政のデジタル化を着実に進めていきます。また、江東区行財政改革計画を確実に推進するとともに、事務事業の見直しや新たな施策の創出などを通じ、長期計画の着実な推進を図っていきます。新型コロナウイルス感染症による影響は、区民生活の様々な分野に及んでいますが、チーム江東一丸となり、これらにしっかりと対応しつつ、安全・安心と支え合いを実感できる都市・江東の実現、さらには未来の江東づくりに向け邁進していきます。2、小学校中学年期の子どもたち。6、高学年期に向けて。年度末になりました。子どもも親も、どんな中学年期でしたでしょうか。この一年で困ったな、手強いなと感じたことも増えたかもしれません。でも同じくらい頼もしく、ぐんと成長した姿も見られているのではないでしょうか。高学年期に入ると、いよいよ本格的に思春期の入り口になってきます。高学年期に向けて、子どもの特徴や親の心構えなどを紹介します。高学年期の子どもたちの特徴。身体の急激な変化。第二次成長が始まり、身体が急激に変化します。その変化に子どもの心がついていけず、戸惑ったり不安になったりします。ホルモンバランスが崩れやすくなるため、些細なことで急に怒ったりイライラしたりして、家族に八つ当たりすることも多くなります。親への自立と依存の両面感情。親に心理的に依存している状態から自立に向けて一歩踏み出します。口数が減り、そっけない返事ばかり返ってくるかと思えば、まとわりついて話を聞いて欲しがったりします。自分の世界について、親からの口出しに反発したり、秘密も持つようになります。親よりも友達を優先したくなってくるでしょう。思春期の入り口で気をつけること。根掘り葉掘り聞かないでそっとしておく。自分で解決しようとすることも大切な自立への一歩です。 いつもと明らかに様子が違うということでなければ、基本的に見守ってあげましょう。子供が話したそうなら受け止めて聞く。まだ甘えたいこともある時期です。話を聞くときは、アドバイスよりも聞くことに徹した方が良いこともあります。気分のムラがあることを知っておく。昨日と今日で言っていることや機嫌が全く違うこともあります。できるだけおおらかに受け流しましょう。親も子も初めての経験をしています。扱いづらいと感じるのは、子供が健康的に成長し、不安定な自分を安心して出せる相手と思われているからかもしれません。試行錯誤しながら、子供との時間をこっそり楽しみつつ、温かく見守ってあげてください。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話 3647-9676、ファクス 3647-9274。3、障害理解と障害者とのコミュニケーション、第6回、聴覚障害のある方。聴覚障害のある方の中には、全く聞こえない方と補聴器等を使用することで聞こえる方がいます。外見からは聴覚障害があることがわかりにくいため、声をかけたのに返事がないなど誤解されてしまうこともあります。また、聴覚障害のあるすべての方が手話を理解できるわけではありません。補聴器をつけている方も、音が聞き取りづらかったり、声を出せても音は聞こえていなかったりするため、本人の要望によって、音声、手話、筆談など手段を組み合わせるとコミュニケーションを取りやすくなります。コミュニケーションの留意点。音声で話す際は、後ろから話しかけるのではなく、正面から言葉のまとまりごとに区切ってはっきりと発音する。新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの着用が定着していますが、口の動きから言葉を読み取る方もいるため、マスクを外しても十分な感染対策が可能な場合は、口の動きを見せながら話す。手話通訳者等がいる場合も、通訳者ではなく、聴覚障害者本人に向かって話しかけ、相手に伝わっているかどうかを確認しながら話す。音声や手話などの手段を問わず、複数の人が一度に話さないように注意する。筆談をする際は、短い文で簡潔に書く。もしかして、と思ったら。聴覚障害は周囲から気づかれにくい障害です。皆さんの周りで、音声での呼び出しや緊急の放送などに気づいていないと思われる方がいたら、まず声をかけてみませんか？声をかけてみて、聴覚障害がありそうだとわかったら、ぜひ筆談やスマートフォンの画面、ジェスチャー等で情報を知らせてください。思いやりの心を持って。全6回のコラムを通じて、様々な障害があることや、外見だけではわからない障害もあることを知っていただけたでしょうか。皆さんの周りに困っている方がいたら、ぜひ思いやりのある行動をお願いします。一人一人の思いやりが、障害のある人もない人も支え合う社会を育んでいきます。問い合わせ先、障害者施策課施策推進係、電話3647-4749、ファクス3699-0329。